英語エグゼクティブコミュニケーション平行レーンの第5回です。前回は交渉と折衝、角を立てず主張を通す構えでした。今日はその中身、財務そのものを英語でどう語るか。テーマは数字とファイナンスを英語で。
はい、今日最初に一つ意外な前提から入りますね。あなたは数字を完璧に知っている。会計基準もわかってる。問題はそれを英語のどの言葉に載せるかだけなんです。
言葉に載せる。
そう、日本語なら30秒で語れる財務の話が英語だと詰まる、予算を下回ったって何て言う。債の主因は為替は、為替影響を除くとの一言が出てこない。財務の実質を語る語彙って普通のビジネス英語の教材には出てこないんですよ。
確かに、日常会話やメールはできても、引き当て金、減損を英語でって言われると。
そこなんです。しかも厄介なのが和製英語と直訳の罠。例えば引き当て金を英語で言うとき、多くの人がリザーブって言っちゃう。でもこれ監査法人相手だと誤解されるんです。
え、リザーブじゃないんですか？
費用性の引き当て貸し倒れとか賞与とかはプロビジョンが正確なんですよ。リザーブは多くの場面で剰余金、積立金、つまり資本の側を指す。 IFRS でもプロビジョンを使う。一語違うだけでこの人基礎が怪しいなって思われる。
一語で信頼が変わる。
そうなんです。だから今日の主役は流暢さじゃない、正しい専門語彙です。あなたの会計知識に正しい英語のラベルを貼る。予実、債、バリュエーション、会計用語、監査対応、そして数字の概算本社 CFO と監査法人との会話を題材に、明日そのまま言える財務英語を手渡します。じゃあ一番よく使う予実、債から。
予実、四半期レビューで本社に必ず聞かれるところですね。
そう、財務会話の心臓部。ここでのコツは数字を読み上げないこと。本社 CFO が知りたいのは数字そのものじゃなくて、なぜその数字になったかなんです。まず基本、予算を下回った。聞いてみましょう。
Cost came in under budget by about 3%.
Come in under budget、 予算を下回った。この come in が鍵で、ある結果に着地するの定番動詞なんです。財務会話でものすごく多用される。逆に上回ったなら、
Marketing spend came in over budget, mostly due to the campaign timing.
Come in over budget、 予算超過で、大事なのはすぐ原因を添えてる。Mostly due to the campaign timing。 数字と原因を一息で言うのがプロの方です。そして債の主因を語る、決定的な方。
The variance was driven mainly by higher logistics costs.
The variance was driven by、 債の主因は、これ財務分析の心臓部の方です。よくやりがちな The variance is because of っていうと幼く響く。 driven by だとちゃんと分析に聞こえる。
Because of じゃなくて driven by、 同じ意味でもプロっぽさが違う。
全然違います。もう一つ、有利債、不利債。
We had a favorable variance on labor, but an unfavorable one on materials.
Favorable / unfavorable variance 有利債、不利債。会計の標準用語です。 good とか bad じゃなくてこの語を使う。そしてグローバル EC 日本法人のあなたに絶対必要なのが為替の切り分け。
円安、円高で数字が歪みますもんね。
そう、 USD 連結の本社に報告するとき、為替を除いた実力値を示せるかが決定的なんです。最強の一語がこれ。
On a constant currency basis, revenue actually grew 5%.
On a constant currency basis, 為替影響を除くと、これ海外本社対応で毎回使います。円安で売上が見かけ上減っても、 On a constant currency basis, we were up といえば実力は伸びてると伝わる。為替の逆風は FX ヘッドウィンドとも言いますね。
Most of the miss is FX. The local currency numbers held up well.
Most of the miss is FX. 未達のほとんどは為替。The local currency numbers held up well. 現地通貨ベースはしっかりしてた。と。為替とファンダを切り分ける。ここができると本社の見る目が変わります。
次は投資判断。WACC とか DCF とか。ここ、難しそう。
それが、実は一番楽なんですよ。なぜなら、専門用語がそのまま英語だから。WACC、DCF、NPV、IRR、ハードルレート、日本語の会話でもこの略語、使ってるでしょう？
あ、確かに、日本語でも、 WAC、DCF って言ってます。
でしょう。だから必要なのは、正しい動詞や前置詞の結び方だけ。まず、DCF で評価したハードルレートを超える。
At our WACC of around 8%, the project still clears our hurdle rate.
Clears our hurdle rate, hurdle rateを超える。この、clear が投資判断の定番動詞です。基準を超える、クリアする。WACC は、WACC と読む。NPV とセットで。
The NPV is positive, even under the conservative case.
NPV is positive, even under the conservative case. 保守シナリオでも NPV はプラス、コンサバティブケース、イコール保守的なケース。これ言えると、ちゃんと詰めてる感じが出る。それから、投資評価で信頼を生む一言。前提を明示する。
This assumes a terminal growth rate of 2% and a discount rate of
8%. This assumes, これはを前提にしています。バリュエーションって、前提次第で数字がいくらでも動く。だから前提を透明にする癖が、あなたの数字に信頼を与えるんです。It's sensitive to the terminal growth assumption, 永久成長率の前提に官能的です、とかね。
前提を隠さず出す方が、逆に信頼される。
まさに、会計士の誠実さが、そのまま強みになる領域です。
さあ、和製英語が一番事故るところ。
そう、ここは正確さがすべて。さっきの引き当て金イコールプロビジョンもそう。まず、発生主義。
We recognize this on an accrual basis, not when the cash moves.
On an accrual basis, 発生主義で、recognize イコール会計化に認識する。レコードより会計的に正確です。動詞で、見越し計上する、なら、accrue for the bonus。それから、引き当て金。もう一度、正しい方で。
We booked a provision for the doubtful receivables.
Booked a provision, 引き当て金を計上した、book は、計上する、の交互的で自然な動詞。そして、provision が正しい引き当て。reserve じゃない、次、減損。
We took an impairment on the goodwill from that acquisition.
TOOK an impairment, 減損を計上した。減損は、impairment 一言で決まる。リデュースとかリダクションじゃ絶対通じない。グッドウィルイコールの連、インパーメントテスト減損テストはセットで品質です。それから、照合、調整。
I still need to reconcile the intercompany balances before we close.
リコンサイル、照合、調整する。インターカンパニーバランシズイコール内部取引残高。リコンシリエーションイコール勘定照合。和製英語でマッチングとか言わない。もう一つ大事な区別。減価償却。
Depreciation is for the tangible assets. Amortization is for the intangibles.
Depreciation は有形固定資産の減価償却。Amortization は無形資産の償却。これ混同すると、一発で素人扱いされます。のれんは、Amortization というか今は償却せず、Impairment のみですね。
Depreciation と Amortization、有形と無形。
そう、日本語で、減価償却と、のれん償却を区別するあなたなら、英語でも区別できます。要は、正しいラベルを覚えるだけ。
監査法人との英語のやりとり、詰まると怖いところ。
ここは財務英語の総合格闘技です。正しい処理でも、説明できないと根拠が弱いとみなされる。核心は3点セット。まず、順を追って説明する。
Let me walk you through the treatment step by step.
Walk you through the treatment.処理を順を追って説明します。監査対応の最頻でフレーズです。落ち着いた主導権を示す。慌てて喋らず、Let me walk you through で場を握る。次、根拠を示す。
The rationale is that control transfers a delivery, so we recognize at that point.
The rationale is that, その根拠は、感情で We are right と言わない。論理で The rationale is と示す。ここが監査対応の核です。そして、基準によらせる。
This treatment is in line with IFRS 15, specifically the performance obligation criteria.
In line with IFRS 15, IFRS 15に沿って。しかも、specifically で該当条項を特定してる。これで説得力が段違いになる。前回の交渉の回でやった客観基準によらせるが、ここで財務の中身と合流するんです。
Walk you through, the rational is, in line with.この三つ。
そう、落ち着いて順に説明し、論理で根拠を示し、基準によらせる。指摘を受けたときは、まず受け止める。That's a fair challenge. Let me address it directly. 最もなご指摘です。直接お答えします。と。前回の認めてからですね。
認めてから論理で。
その通り、感情的にならず、ザ・ラショナルイズで語れれば、監査は通ります。
最後は、数字の概算。
会計士は正確さを重んじるあまり、概算でいい場面でも細かい数字を出しがち。でも英語のエグゼクティブ会話では、今は概算で十分ってシグナルを出せることも宣伝なんです。定番はこれ。
It's roughly 8 million, give or take.
Roughly ドットドットドット give or take。だいたい800万、上下はあるけど。概算の最も自然な言い方。それから、アメリカ英語で超自然なやつ。
We're in the ballpark of 10% growth.
In the ballpark of, くらいの範囲。野球場の比喩ですね。ざっくり感を出す。で、大事なのは、正値と概算を意図的に使い分けること。
To be precise, it's 8.24 million, but for planning, call it 8.
To be precise.but for planning, call it 8. 正確には824万。でも計画上は8としましょう。正値な数字を出せることを見せつつ、会話は概算で流す。この緩急が財務英語に余裕を生むんです。
では、今日の持ち帰りを。
3つ、1つ、4日、歳を語るときは、数字を読み上げない、数字、カムイン、計画との関係、ドリブンバイ、原因、の一息の型で。数字を物語にする。
読み上げず、物語に。
2つ、為替の影響がある数字を本社に伝えるときは、必ず、オンアーコンスタントカレンシーベーシスで実力値を添える。円安で見かけが悪くても、実力を正しく伝える。
為替を切り分ける。
密、引き当て、減損、照合を英語で言うとき、プロビジョンスラッシュインパーメント、リコンサイルの正しい一語を反射で選ぶ。リザーブ、リデュース、マッチングって言わない。
正しい一語を反射で。では、今日一番の学びは。
あなたは数字を知っている。会計基準もわかってる。足りなかったのは、それを載せる英語のラベルだけなんです。流暢さじゃない、正確な語彙。The variance was driven by on a constant currency basis in line with IFRS。 正しい言葉を正しい場所に置けば、あなたの分析は英語でも同じ切れ味を持つ。英語ができる会計士から、英語で財務の実質を語れる会計士へ。そこが今日の到達点です。
知識に正しいラベルを。次回は。
次回はいよいよ最終回、M6、異文化とエグゼクティブプレゼンス。技術、会議、メール、プレゼン交渉と、中身、今日の財務英語が揃った。最後は、その全部を載せる土台信頼と影響力そのもの。エリン・メイヤーの異文化理解と自信ある佇まいです。
技術と中身の上に人としての信頼を。それでは、今日の通勤イングリッシュ、ここまで。お疲れ様でした。